はい、マイクロソフト畠山でございます。すごいですね。多くの皆さんにいらっしゃっていただいてありがとうございます。もっとガラガラかと思ってました。今日はですね、私の方から、Windows Azure を使いました、動画配信のアプリケーションのお話しさせていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。早速なんですけど、今日ちょっとタイトルに若干変更がございます。ご存知の方はご存知かもしれませんけど、先週ですね、ラスベガスナブというイベントで、Windows Azure Media Service という新しい Windows Azure のサービスを発表いたさせていただきました。で今日はですね、日本初めてになります、国内で初めてですけど、この日本 Windows Azure Media Service を使った、動画アプリケーションの開発という形で、させていただきたいと思います。中身はそのままですね、させていただけます。本日の内容なんですけど、最初にですね、マイクロソフトの現在 その動画にまつわるそのアプリケーションのプラットフォームの話を少し振り返らせていただきます。でその後で、Windows Azure と何が違うのかと、そのものと何が違うのか、この新しい Windows Azure Azure Media Service につきまして、お話の方させていただきます。では最初にですけど、あまり聞き慣れない言葉かもしれませんが、動画配信にまつわる言葉、マイクロソフトメディアプラットフォームにつきまして少しご紹介をさせていただきます。動画の世界というとなんか子どもの世界みたいですけど、動画の世界、というのは実はですね、ビジネス的にもそれからすごく大きな成長が見込まれています。この 28% ぐらい成長しているというのは2008年から2013年にかけまして、そのビジネスのボリュームが大体年、毎年毎年 28% くらい成長していると、そういう今ちょうど成長分野にあるところでございます。それからその圧倒的な使える力ですね、ちょうど今日この裏のセッションでですね、メトロのお話もしていますけど、メトロの言葉の中にインフォグラフという言葉がございます。インフォグラフ、インフォメーションとグラフィカルの造語みたいなものでございますけど、テキストよりも絵の方が伝わる、で絵よりももっと動画の方が実は伝える力がたくさんある、つまり結果としてはこうたくさんの人たちがですね、集まってくるウェブサイトを作る際には実は動画の力ってこれからかなり出ていくんじゃないかなというふうに言われています。特に私たちよりも若い世代、私ももうちょっとで40になりますけど、若い世代の人たちは最初からそれがある環境で育っているわけですね。そういったことを考えますと、先々のビジネスも考えた時のこの動画の力非常に高いんじゃないかと思っています。2015年にはインターネットに接続するデバイスの台数が71億台に達するというふうに言われています。つまりですね、インターネットというチャンネルを使うことでかなり広いリーチに今まで以上に重要なものを届けることができると。でかつその中でやっぱ出てきますのはマルチデバイスという言葉でございます。いろんなデバイスからインターネットにつながるんですが、動画の場合大きな課題が実は残っています。あと動画の場合ですね、だんだんこうネットワークの体験が太くなってくるにつきまして、映画レベルの高いクオリティのものをも配信できるインフラが徐々に整ってきました。結果的にはかなり大きなファイルが必要となってきます。これ20ゼタバイトというふうに読みます。ギガ、テラ、ペタ、エクサ、ゼタで20ゼタバイト。これもとあるアナリス、調査会社のようですけど、2015年から16年にかけてこの20ゼタバイトぐらいのストレージがインターネットと流れるんじゃないかというふうに言われています。つまり巨大なファイルですね。これの扱いどうするかというところでございます。当然 YouTube ですとかニコニコ動画に上げて動画見ればいいというのとちょっと違う世界が待っています。ビジネスの世界、外で使うところ、それから会社の中のシステムに取り入れるところ、それぞれ出てくると思います。高いセキュリティというのは求められます。マイクロソフトはですね、ご存知の方もご存知と思いますけど、かなり Windows メディアのテクノロジーに投資をしてまいりました。でここに挙げてますといろんな単語がございます。Windows メディアエンコーダーとか Windows メディアライトマネジメントサービスもございますが、これらはすべて Windows のプラットフォーム上でしか動かなかったものでございます。それが最近かなり様変わりしてきております。マイクロソフトメディアプラットフォームという言葉を掲げました昨年の4月の3日のところでございますけど、今はですね、とにかくどんなデバイスでも、どんなプラットフォームでも、それからプレイレディという DRM の技術がございますが、これはどんなフォーマットのものでも、音楽動画だけじゃなくて電子書籍や他のビジネスでも使えるようにというところを目指して使っています。当然今主流となっているプロトコルは HTTP だけで動画の配信をするテクノロジーがだいぶ整ってきています。では早速なんですが、今日これからですね、 Windows Azure メディアサービス、現在ある Windows Azure のテクノロジーだけを使って何ができるかというのを少しご覧いただきたいと思います。ではちょっと画面の方切り替えさせていただきます。まず今何をしているかと申しますと、これマイクロソフトのエクスプレッションエンコーダーになります。ちょうど私のですね、ここにあるパソコンの中にこうカメラがついてまして、そこで動画でですね、今この瞬間ここの私のカメラのところから香港のデータセンターに動画飛ばしています。でそれを受けるというところをこれからご覧いただきたいというふうに思います。今の Azure の技術だけでもここまではできてしまうというところでございます。 受ける側の画面の方をご紹介します。これはですね、コードプレックス上にございますサンプルコードになります。ライブスムストリーミングのコードそのまま上げて香港の方に上げています。現在なんですけど、こちらの方のですね、受ける側のサーバーの方で PC、それからマッキントッシュの方でも見ていただけると思います。これ生中継なんですけど面白いことがありまして、ちょっと画面を大きくしますね。フルサイズにしますが、今ちょうど時間始まってから少し経ってますが、生で流してる絵からですね、生中継中に過去に戻って昔何やってたかって見ることができるんですね。ちょうどこのセッション始まる準備段階の頃から実はこの動画ずっと流してますので、私がこれセットアップしている状況なんかを見ていただけます。このあたりに関しましては今すぐ皆様側の方でお試しいただけるというものでございます。ではここでなんですけど、ちょっと Windows 8でじゃあ今日どのように見えるのかというのを実際にですね、お答えをお見せしたいと思います。Windows 8の版のものに関しましては、同じくマイクロソフトの大西さんの方からですね、少しデモンストレーションをさせていただきたいと思います。じゃあ大西さんよろしくお願いします。
皆さんこんにちは。日本マイクロソフトデベロッパーエヴァンジェリストの大西です。ですね、ちょっとお時間いただきまして、Windows 8メトロスタイルアプリで今、畠山が、生中継している、様子をですね、受けてみたいと思います。C シャープとザムロを使った形ですね、メディアエレメントという部品を使って、やります。で、コードは簡単ですね。今受けている、この公開ポイントと、あとですね、プラグインの設定を若干しています。スムーストリーミング用のプラグインの設定をしてまして、それを実行するだけの簡単なプログラムです。ちょっと動かしてみましょう。はい。で、プレイボタンを押すと再生が始まります。ちょっと時間かかるかな。はい、はい、こんな感じですね。非常に簡単です。でですね、こちらに関する、こういったクライアントの開発ですけども、この後ですね、ルームAで4時から、WA009 という形 ですね、メディアのセッションありますので、ぜひそちらもご覧ください。
はい、どうも大西さんありがとうございました。非常に簡単ですけど、今ちょうどですね、どんな形で見えるのかというのをご覧いただきました。Windows 8でも Windows それから7、今シルバーライトベースもご覧いただきましたが、それだけではあまり面白くありませんので、今日はですね、ぜひ皆さんのデバイスからもアクセスしていただきたいというふうに思っています。ちょっといくつか Twitter 等でご案内させていただきましたが、Windows PC それから Mac をお持ちの方は上の、短縮 URL、私が管理しているものでございます。そちらにもぜひアクセスしてみてください。あとそれから iPhone、iPhone、iPad、それから Android3 以降のですね、Android 端末、もしかしたら動くかもしれません。スタンダードアドレスの方をアクセスしてみてください。で、今日ですね、ちょっと こちらのホテルのネットワークの回線上、もしかしたら皆さんこうアクセスしますと、アクセスポイントの方がちょっと満杯になってしまうかもしれませんので、もし LTE ですとか、比較的早めの回線をお持ちの方は、ぜひそちらの方の回線の方も試してみてください。同じような画面がご覧いただけると思います。ちなみに私もですね、今、画面の皆さん打たれてますよね。打たれてますよね。ちょうど今、まだ見てらっしゃいますかね。はい。サンプルのアプリケーションになりますが、実はこちらの方に iPhone とですね、Windows Phone の方をご用意しています。Windows Phone の方はシルバーライトベースのアプリケーションの方をご用意しています。それから iPhone の方はですね、これはサファリの上に HTML5 のビデオタグを書きまして、動画の方が見れている状況でございます。こちら iPhone の方でございます。おそらくほとんど同じような形のものがご覧いただけているんじゃないかなというふうに思います。はい。アクセスできた方いらっしゃいますか？うまく見られた方。ありがとうございます。もう一人でもいらっしゃれば、もう私はそれでもう感謝感激、雨あられでございます。はい。はい、はい、すいません。お待ちくださいね。はい、こちらでございます。Windows Mac の場合は、bit.ly の wdd.slp とシルバーライトプレイヤーでございますね。それから iPhone の方は wdd.http ライブストリーミングの HLS の p プレイヤーでございます。こちらの方にぜひアクセスしてみてください。ちなみに今日ここの会場の中は写真撮影とビデオ撮影等々全部禁止でございますので、セッションが終わったら速やかにサーバーの方は削除させていただきます。ですので皆様方も終わったら見れないというそのストリーミング世界の体験をしていただけるんじゃないかなと。いうふうに思います。はい、よろしいですね。で、少しですね、マイクロソフトメディアプラットフォームについてお話しさせていただきます。実は少しこの絵かなりビジーなんですが、アップデートがございました。上のサービスってところ、これもともと配信用のサーバーでございます。真ん中にございます、IIS メディアサービス、 これが実は 4.0 になりましたから、なりましてから、Apple さん の作られました HTTP ライブストリーミングに対応したというのが一つ新しいトピックでございます。つまり、まあ、スムースストリーミング、従来通りのもの、それから、Apple さんの端末、それからその他のところというところに行く足がかりが少し広まったという形でございます。今日ご紹介します、Windows Azure Media Service は、このサービスの中の位置づけにあるものでございます。それからですね、クライアントのところを少しご覧ください。少し字が小さいですが、これもちょっと先週のラブで正式にですね、外に出て発表しております。真ん中から順番にいきますね。まず先ほど今デモでご覧いただいてましたのはシルバーライトのプレイヤー、それからもちろん Windows メディアプレイヤーもございますね。それから先ほど大西さんの方でデモしていただいたのがメトロスタイルアプリケーション用のプレイヤーの開発キット、ベータでございますがもうご用意しています。それから HTML5 ですね、用の動画のアプリケーションを作るためのツールキット、こちらの方もご提供しています。で、右側3つでございます。iOS 用、スムース、iOS の場合、基本的には HTTP ライブストリーミングで受けてくださいという形が、まあ、標準ですが、スムースストリーミングのプレイレイをつけてそのまま受けられるための iOS 用の SDK というのをベータ版として、ご提供予定でございます。DRM についての1つポイントでございます。ただ流すだけじゃなくて、DRM かけられるというところ。それから真ん中でございます。Android ですとか、その他の Linux、組み込み系の端末も含めてですけど、スムースストリーミングのプレイヤーとプレイレイをつけた形で、そのままポーティングできるキットというのも私どもの方でご提供を始めています。もうこの世界になってきますと OS 関係ありません。世の中にあるありとあらゆるコンピューターに対して動画を流すための基盤ができてくるというところでございます。で、一番右側、Xbox、限定になってますけど、Xbox 用の実はアプリケーションを作るツールキットというのもお出ししています。実はアメリカの Xbox Live の中を見ていただきますと、かなりたくさんの動画のアプリケーションがあるんですね。そういった時に動画を作って、プレイレイをつけて、配信していただくためのキットというのもご提供しています。あと一番右側でございます。ご存知の方はご存知ですけど、今 MPEG の団体の中で MPEG Dash という仕様を作っています。実は動画配信の仕様、世の中は主に3つあります。MS のスムースストリーミング、それから Apple さんの HTTP ライブストリーミング、それからフラッシュを使ったダイナミックストリーミング。これらすべて HTTP ベースに配信するところは同じなんですが、そこの部分に関しまして、MPEG さんの方で温度を取られて動画配信しようという仕様がございます。こちらにマイクロソフトは先週の水曜日になりますけど、正式にサポートします。すべての MS のテクノロジーを MPEG ダッシュに対応しますというものをちょっと正式に表明させていただいています。と同時にんですけど、この CENC というのはコモンエンクリプションの略でございます。コモンエンクリプションそのままですけど、DRM かける技術ですね。これもマイクロソフトの場合は、プレイレディなどをベースにして、コモンエンクリプションの仕様に対応していきますというのをサポートしています。あくまで皆様方アプリケーションを作られる方がですね、まあ、デバイスがたくさんあると、その中に動画を流さなきゃいけない、個別のものを用意するのではなくて、これから MPEG ダッシュ、それからコモンエンクリプションに向かっているのであれば、そこに対して私どものご提供しているものはすべて準拠していくというのを正式に発表させていただいております。これがすべて Windows Azure Media Service の中でサポートをされてまいります。では早速なんですが、ここから Windows Azure Media Service につきまして、お時間が30分くらいですけど、ご紹介していきたいと思います。今日は比較的浅めにさーっとご紹介をその方させていただきます。実は動画配信のアプリケーションというのは、先ほどちょうどここのお部屋の前のセッションでもありましたけど、すごく大変です。実際やるのすごく大変です。何かと申しますと、まあ、ファイルがそもそも大きいですというところの扱いですね。で、これをどうやってそのクラウド上に持っていくのかという大きな問題があります。よく業界の中ではインジェストという言葉で呼んでいますが、このためのネットワークをどうするか、ストレージをどうするか、お金ももちろんですが、ここが一つ大きなハードルになってきます。それからマルチデバイスがございます。マルチデバイスに対応するために実は考慮事項2つございます。正しく言うと3つあります。2つございます。大きく2つ。1つは、それぞれのデバイスで再生できるそのファイルというかコーデックがそれぞれ異なってくるということですね。ですので、もしかしたら特定のデバイスにはもう一回ファイルのトランスコードしないといけないかもしれません。それから画角が違います。画面の大きさも違います。先ほど実は配信していましたものというのは、iPhone の Wi-Fi 用の使用の設定、プリセットの設定でしています。ですので、比較的大きめの iPad でご覧いただくと、実は結構こう粗い形で見れたんじゃないかなと思うんですが、そういったところももしかしたらデバイスごとに最適化しないといけないかもしれません。ということは、サーバー側は何するかというと、当然ですけど、かなりですね、エンコーディング処理というのは CPU 負荷を使う処理でございます。かなり高負荷のサーバーが一時的に必要になってくると。それからそれら、例えばエンコードってかなり時間かかります。場合に1時間の素材やるときはどれくらいかかるか、それぞれコンピュータリソースによりますけど、場合によっては本当に1時間のものやるときに30分とか40分とかかかるケースもあるかと思います。じゃあ、 落っこったときどうするか、落っこったときの管理、ジョブの管理というのをしていかないといけません。またそれぞれですけど、オリジナルのファイルがあって、エンコード済みのファイルがあるとなりますと、それらを管理するシステムが必要になってまいります。それからセキュリティでございます。ファイルがインターネット上に置かれているということは、やっぱりかなり不安になるケースもあるかと思います。そこに対してどうやってその、なんでしょうね、ファイルそのものを保護していくのか、それから DRM なんかかけて、エンドとエンドで暗号化がかけられたとしても、そこに対してどうやってそのログを取っていくのか、来た方というのはログを取っていくのか、ログを取るということは当然、またですね、ストレージ、それからネットワークに対して負荷がかかっていくと、そこの繰り返しでございます。そして、まあ、ありものの YouTube とかニコニコ動画さんを使うのとちょっと違いまして、こういったものを皆様方のアプリケーションの中に組み込んでいくという作業が必要になってきます。ここではサービスインテグレーションというふうに呼んでいますけど、それらが非常に大事になってまいります。こちらの方が実はそれに対応するための Windows Azure Media Service の概要になります。ここはちょっと丁寧にご説明してまいります。まずなんですが、赤いところをご覧になってください。すべての API は REST ベースでご提供しています。実装は OData の 3.0 を内部では実装しています。現在ご提供するのは REST ベースの API です。つまり、このサービスには画面がありません。皆さんの方で呼ばれるだけのイメージでございます。で、水色のブロックの中ご覧ください。ここの中のコンポーネントが Windows Azure Media Service でご提供するもの、もしくはする予定のものでございます。左側にございます、緑の部分、これは、今年のですね、夏から秋にかけてご提供の第一フェーズのものでございます。主にビデオオンデマンド用のシナリオを想定したものを第一フェーズとしてご用意する予定でございます。それから画面の右側の方でございます。これは生中継のもの、これは今年の秋から冬にかけてのご提供の予定になっています。で、オレンジのところをご覧ください。ここがですね、ぜひ開発者の皆様に作っていただきたい部分、ご協力いただきたい部分、皆さんと一緒に私たちが成長していただきたい、いきたい部分になっています。まず上のところ、ビルドオンと書いてます。ここのところは、皆様方のオンプレミスのシステムでも構いませんし、Windows Azure 上でも構いません。そこに動画配信用のアプリケーションを、まあ、SaaS の形でも構いませんし、普通の形でも、どんな形でも構いません。ご提供していただくというのが一つでございます。右側の方にパートナーの CDN とございますけど、これが以外になんですけど、いろんなところにこう動画を出してくるチャンネルをたくさん作っていただくことができます。これ必ずしも IP だけの仕組みではなくて、例えば放送局の方がいらっしゃればなんですが、地上波で受けられるそのオンエア用のシステムに対してですね、プリフェッチをしてきてオンエアで配信すると、そういったこともできるようになっています。ではこの中のですね、緑の部分一個一個少しご紹介してまいります。まず左上でございます、セキュアメディアインジェストとございます。私たちですね、アメリカのですね、ハリウッドの要求がかなり高いものがございます。でそこで言われている、MPEG アソシエーションといったものがあったと思うんですけど、そこの中で求められているそのセキュリティの仕様に対して準拠しなきゃいけないというものがございます。で基本的になんですが、Windows Azure Media Service で使うものはデフォルトで全て AES の 256bit のキーで暗号化されています。ですので、皆様方がですね、アクセスする際には、その開封、まあ、公開キーみたいなものを必ずセットした上でですね、それでないとサーバー側と通信できないという形になっています。ですので、入れるとき、出すとき、基本はすべてセキュアな状態で入れられます。かつ、そのままですね、Windows Azure のブログストレージに基本的には保存しています。ブログストレージの中も暗号化されていますし、それに対してさらにアクセスコントロールサービス、Windows Azure App Fabric のアクセスコントロールサービスを使いまして、外からは基本見れないという形の保護の仕方をしています。左下でございます。メディアジョブスケジューリング。ここ何もかと思いますと、たくさんのジョブを実行します。エンコードだけではございません。それらをたくさんある Windows Azure のサーバーの中でスケジューリング化して実行して状態を監視するというところをすべて私どもの方で面倒見させていただこうというのがこちらでございます。内部では勝手にワーカーロールが作られています。ワーカーロールが勝手に作られて、アプリケーションが勝手にインストールされて、さまざまなジョブが実行されるようになっています。パブリックコントローラーとかなり近いところで中では作業しています。エンコーディング。動画の中だとエンコーディングがもう極めて至極当たり前のように使われています。現在たくさんのソフトウェアエンコーダーのパートナー様がいらっしゃいますけど、それらのパートナー様の製品をお力をお借りしたり、あとマイクロソフト自身が持っているエンコーダーもこの中に投入してですね、使っていただけるようになっています。それからオリジンサーバーですね。オリジンサーバーというのは配信用のサーバーのことを指しますけど、配信用のサーバーは当然 Windows Azure のサーバーもお使いいただくことができるようになっています。それからコンテンツプロテクションでございます。こちら DRM の仕組みでございます。標準ではプレイレディを私どもご用意していますが、私ども以外のものというのもご利用いただけます。あとちょっと右下の方ですけど、まあ、これはもしかしたらどこかブレるかもしれませんが、今予定している秋のリリースのものでございます。で特にちょっと面白いのが、 ログが集まってきた時のアナリシス、これのストレージとそれから可視化用のテンプレートをご提供予定でございます。まあ放送局さんでいうと視聴率のログみたいなものですね。ああいったものも見れるようになってくる予定でございます。それからアドインサーションとございます。広告ではないんですね、この場合。まあ広告も入れられますが、動画のコンテンツの上もしくは横、ジャオさんみたいにこう前後でも構いませんが、その中に別のオブジェクトを差し込む、コンテンツを差し込むことができるというような仕組みでございます。あと右下、これはまだ詳細が決まってないんですが、認証に関するものをこの中で取り入れていこうという動きがございます。DRM に関するものではなくて、どちらかというとアプリケーションの皆さんが側で使うような結構こう汎用的な認証の仕組みですね。それを用意しようとしています。で、Facebook みたいなものとフェデレーションするのか、中でデータベースのものとかと今議論しているところでございます。こういったいくつかの部品を持ちまして、Windows Azure Media Service というのがこれから進んでいくところでございます。で、すでにいくつかパートナーさんがいらっしゃいます。先ほどの分野でございますけど、例えばアスペラさん、これファイル転送などと結構有名なものでございます。ですとか、それからエンコーダーですね、さまざまなエンコーダーメーカーさんと一緒にやっております。それからオリジンサーバーとしてのウォーザさんですとか、CDN のところで赤前さんと一緒に仲良くやったりとか、こういったパートナーさんともすでに組んで、この提供を始めています。では少しなんですけど、これすごい簡単なんですが、サンプルの画面ないと申しましたけど、サンプルの形で画面の方をご覧いただきたいと思います。はい、画面の方を切り替えました。こちらの方はですね、ちょっとコンソートという会社を例にしまして、動画配信のアプリケーションのプラットフォームのイメージでございます。で、画面の上のところをご覧ください。アセット、テンプレート、ジョブ、チャンネルとございます。アセットはそのままなんですが、このシステムの中で格納されているファイルの一覧でございます。実際はこんな見せ方ではなくて、メトロっぽいかっこいい見せ方を皆さんの方でぜひ考えていただきたいと思ってますが、まあ、こんな形の中に格納しているファイルの一覧が見れます。テンプレート、ここというのはいくつかのジョブを実行しますが、そのジョブの中の動き一つ一つをこうカテゴリー化してですね、テンプレート化して、何でしょう、ファイルに対してジョブを実行すると、そこの組み合わせのところを作っていただける部分になっています。で、少しここはですね、ここだけ少し画面の方をご覧いただきたいと思います。テンプレート作る際に、クリエイトテンプレートというボタンを押します。そうしますと、今3つカテゴリー出てきました。エンコーダー、ファイルのコンバージョン、ファイル変更、それは DRM のところが出てきました。この中で皆さんの方で好きなようにですね、選んでいただいて、ジョブを決めることができます。例えばここではですね、エンコーダー、マイクロソフトの Windows Azure Media Encoder というのもございますが、例えばここではですね、デジタルラビットさんのエンコーダーを選んでみたいと思います。エンコーダーはこれ使います。ファイルのフォーマットのコンバージョンどうしましょうかと。いくつかのチャンネルに対して出すときどうするか。例えば MP4 のファイルをジャスムストリームにしましょう。それから DRM ですね。DRM 何に使いましょうか。別に MS のプレイレディを使う必要はありません。ここでは例えば by DRM さんのものを使いましょうか。こんな形でですね、ジョブ1個に対してどういうものの中で処理するのかというのを自由に決めていただけます。あともう一つなんですが、ここのサンプルの中ではですね、エンコーダーファイルのコンバージョン、DRM と3つだけ設けてますが、これ以外に例えばですけど、ラスタライズをしなきゃいけないから、ラスタライズのもの。サムネイルを使ったサムネイルを作るもの。それから、インデックス作りたいと、サーチエンジンに。そういったものを自由に組み合わせて設定をしていただくことができるというようなものになっています。要するに、ここに特に縛りがないというのが一つ面白い特徴かなというふうに思います。で、ここの中に登録するためのプロセスですとか、もしくはここの中から別のデータセンターにあるものを呼び出すと。そういったものに関しましても、ご紹介、私の方で API の方をご提供させていただいています。はい、じゃあ画面のスライドに戻したいと思います。で、今ご覧いただきましたとおりなんですけど、先ほどありましたいくつかの動画に関するテーマのうちですね、結構な部分が実はこの Windows Azure Media Service などカバーされていますが、あくまでインフラとしてでございます。プラットフォームとしてでございます。例えばマルチデバイスに対応するために実際にプレイヤー部分が必要です。プレイヤー部分というのは、Windows Azure Media Service と別の部分でも私どももご提供していますし、パートナー様の中でもご提供がされています。それから、この中決定的に足りないのは、このコンテンツ管理システムがご提供されていません。私どもただインフラを提供しているだけでございます。ですので、先ほどいくつかパートナー様のアプリケーションがございましたが、その中ではすでにコンテンツ管理のシステムとして実は2社、もう Azure 上で動いているパートナーさんでもございます。ASP の形でこれから皆様方もご利用いただけるようになるんじゃないかと思っています。特にですね、私どもが重きを置いてますのは、この右上の右側のサービスインテグレーションでございます。ぜひ皆様方と一緒にですね、楽しいアプリケーションを作っていきたいという思いで API ベースのご提供という形になっています。少しじゃその API の方をご紹介しましょう。API2 種類用意されています。1つ、サービスの API、この字が小さく強調ですけど、青い部分ですね、 Windows Azure Media Service を呼び出す側の API 部分でございます。もう一つはパートナー SDK、API と呼ばれています。それは先ほどですね、何社かの実はパートナーさんのアプリケーションを呼び出せるようになってましたけど、あそこに皆様方が作ったアプリケーションが入ってきて、勝手にいろんな方たちから呼ばれていくという、そういうモデルのものも用意しています。で、まずそのクライアント側の SDK の中でございますのが、アセットという形で呼ばれているファイルの一覧でございます。で、ちょっと字が小さくて見づらくて恐縮なんですが、このアセットの中なんですけど、ファイルそのものとアクセスポリシーとコンテンツキーという3つが入っています。コンテンツキーというのは、これに対して誰がどういうふうにアクセスしていいんだという、そういうデータベース、データでございますし、アクセスポリシーに関しても、そこに関して DRM どうするんだっけ、実際何使うんだっけというものが入っています。で、これらに対してファイルを入れるという行為をインジェストというふうに中では呼んでいます。API の見方でも、なんとかインジェストになっていますので、ここでもインジェストというふうに呼ばさせていただきます。で、Windows Azure Media Service ですが、UDP サポートしています。ファイルの高速転送をするための技術としても、世の中一番早いのは UDP でございます。FTP よりも早い。で、例えばここの中では、私どもの方で直接ご用意しているのではなくて、UDP をベースにしてファイル転送ができるパートナー様のソリューションというのをご提供しています。それがアステラさんが今第1号としてあるものでございます。それから右側にシップディスクとございますけど、まあ、いろんな問題でですね、先ほどちょうどこの前のセッションで小杉さんもおっしゃってましたが、実際ファイルを全部ネットワーク越しに送るよりも、そのまあハードディスクごと送ると早いケースも多々あるわけですね。で、その場合は私どもとしては一応受け入れる用意がございます。ございます。どうやってるかはちょっとこれからの相談でございますが、ありますので、ぜひ今後の情報を見ていただければと思います。それからジョブを管理するというためのジョブマネジメントの大きな API セットがございます。それからこのオレンジのもようやく出ています。ジョブの中で何をするのかという部分、ここがパートナー様の API として用意しているものでございます。ここは単なる API のインターフェースがあるわけです。実際はそれを読んで処理を書くのは皆様方のシステムの中に入っていきます。それからそれらを配信するためにどこに置きますかという場所を指定するものですね、なっています。で、ここの中からですけど、少し実際に動くものの方をご紹介してみたいと思います。アプリケーションのコードの方を最初ご覧いただきまして、それからですね、中の動きを少し見ていただきたいと思います。今日ご用意してますのは Visual C Sharp Express でございます。こんなこと言っておきませんが、Visual C Sharp Express で開発はできるようになっています。で、少しですね、中のコードの説明をさせていただきます。まず、このクラウドメディアコンテキストというクラスがございます。Windows Azure Media Service ですね、開発者の様の皆様から見ますと、データベースみたいな感じですね。データベースに接続するための接続文字列は何ですか。で、先でどんなストアードプロシージャーを呼び出したいですか。その時にどんな文字列のパラメータを渡しますかというのを定義していく形になります。ですので、ここではまず接続の文字列としてメディアコンテキストというのを定義しています。で、ここではなんですけど、実際接続の際何するかというと、オブジェクトを1個作ってパラメータをいくつか渡してあげるだけになります。で、ここのパラメータの中が、ご契約者お一人お一人の、まあ、暗号化された、ハッシュ化された情報のものが渡されていく形になります。で、ここでは上の方で少し定義したものがありますが、こちらですね、こんな形のパラメータを少し渡していただく形になります。全部お見せすると良くないので、今日ここまでにさせていただきたいんですけど、やっていく形になります。それからなんですが、まあ、つながったとどうするかというところなんですが、これファイルのアップロードするのはこの1行でございます。ここの1行でございます。データベースの接続のオブジェクトの中にアセットという塊があります。で、その中でクリエイトというメソッドを呼ぶことでですね、ファイルをアップロードしてそのまま Windows Azure Blob Storage にコピーするという動きをいたします。じゃあここまでなんですが、せっかくなのでご覧いただきたいと思います。今実行しました。最初に HTTPS でファイルのアップロードしたいと思います。今実は対象にしているファイルというのがこちらにあるんですが、このワイルドファイル、ファイルライフというファイルですね、だいたい25メガくらいのファイルでございます。その時々によって全然状況が違うんですが、こんな形でファイルのアップロードの状況は実は見れるようになっています。まあ、25メガ、ダウンロードよりも実はアップロードの方が遅いんですよね、だいたいインターネットの場合は。で、その25メガのアップロードって結構時間かかることもございます。で、ちょっとご注意って言うんですが、今このサーバー実はアムステルダムにございます。まだ閉じたベータ版です。日本にありません。で、今25メガのアップロード36秒くらいだいたいかかっています。じゃあ UDP だったらどうなのか、少しご覧いただきたいと思います。UDP だったらどうなのか。こちらが Windows Azure 上の Windows Azure Media Service に立っています、アステラさんが提供するアステラのサーバーでございます。で、同じくですね、ここでアップロードファイルという形で、この ワイルドライフのファイル25メガのやつをアップロードしてみたいと思います。よくご覧になってください。アップロードを開始します。そうしますと、こちらなんですが、実は上限800メガ BPS くらいまで出ます。ですので、25メガのファイル、先ほど35秒かかりましたが、5秒かかってないですね。4秒いくつかで終わっているのをご覧いただけると思います。何度も言いますが、これは香港でありません。このサーバー、アムステルダムにあります。おそらく日本の開発の方、アムステルダムで試したことないと思いますが、アムステルダムに置いてあるものでさえ25メガこの時間で行ってしまいます。まあ、それくらいかなり高速に動くというように思ってください。私たちは現実界を用意しました。ですので、HTTP だけのやり取りだけじゃなくて、UDP だった方が実際はいろんな形でメリットがあると。であれば、そこはパートナーさんの力をお借りしようというのが、私どものスタンスになってまいります。はい、では、少しコードの先に行きたいと思います。で、こちらの中なんですが、少しコードの方に戻りますね。実際にこの UDP でアップデートする際には、皆さんにやっていただかなきゃいけない。1個だけございます。Azure 上にファイルを送ったとしても、それ誰の何だか全然分かりません。今、Astra さんの画面からやりましたので、Windows Azure Media Service のどこの誰に入れればいいのか分かりません。ですので、ここの一行でやっていることがございます。バルクインジェストメディアコンテキストという中なんですけど、そのコンフィグレーションのファイルを入ってくれという設定を一つしていただく必要がございます。これが実際にファイルの塊をどうするかというやつですね。そうしますと、マニフェストファイルというのが作られます。こちらなんですが、マニフェストファイルもすごく簡単に作られてしまうんですが、できます。そうしますと、今出来上がったファイルを見てみたいと思いますが、この中でなんですが、こんな形の画面がちょっと小さいですね。失礼しました。今ちょっと別のファイル設置しますけど、Kinect Effect 2001video.mp4 ってファイルを、これは暗号化していない状態ですね、この場合、今設定上。していない状態で、通信はネットワーク経路上は UDP 裸で暗号化してない状態で流してください。で、受け取った先でそれを Azure Blob Storage に入れてくださいという形の指定をしています。すべて設定ファイルベースです。文字列ベースです。持ってしまうと。向こうに対して何するかというと、まさにストアドプロシジャーに塗るイメージですね。ストアドプロシジャーという文字列、それに対してどんなパラメータを出すか、すべてが文字列ベースで行われていきます。で、この先、エンコードプレイレディ、実際暗号化もかけてみたいんですが、これがエンコードをするための1行のコードになります。ジョブを作ります。ジョブを作ったものに対して、1行目、これ名前です。私が分かりやすいのは名前です。これ、セッション名つけてますけど、それからエクスプレッションエンコーダーというのは、登録されているアプリケーションの名前の文字列になります。これ、登録されているものです。これからどんどん増えていくと思います。それから、それに対して、3行目、エッドと264の 256K、うんたらかんたらとあります。これはエクスプレッションエンコーダーたちのパラメータでございます。パラメータでございます。すべてこの形式です。ジョブを作るときはすべてこの形式です。ですので、先ほどのサンプル画面の中で、エンコーダーはこれとかですね、なんですよ、ファイルのフォーマットこれとかありましたら、あれは中でメタデータとして持っているものですね。ジョブで投げるときはこんな形で投げてまいります。はい。ですので、これを実行しますと、実際サーバー側でエンコードの処理が実行されます。この先に繰り返しですが、ワーカーロールが勝手に作られまして、エクスプレスエンコーダーがインストールされます。その後、ブログストーリーズからファイルを転送してもらってきます。そのワーカーロールでエンコードの処理を実行している中で、Q に入りました、スケジューリングされました、処理されましたというのがどんどん画面の方に今は表示されていくと。そういう動きになっています。はい。じゃあ少しですね、この中の動き、少し復習したいと思います。ただのファイルのアップロードとバルクインジェストの時何をしているかを少しご紹介したいと思います。ちょっと復習ですね。まずでは最初は本当はですね、コンフィグレーションのファイルを皆様に作っていただく必要があります。で、それをアプリケーションが受け取ります。これがないと Azure のこれどうしたらいいか分かりません。で、それを両方のファイルを同時にパートナーさんのこの場合は UDP を使ったファイル転送ソフトに渡します。そうしますとファイルというのは Azure Blob Storage にコピーされます。皆様方が管理されている、正しく管理されている場所にコピーされます。まあ、Azure のベストプラクティスで当たり前なんですが、ウェブロール、ワーカーロールにずっと置きたいファイルを置いてはいけないんですね。いつ消えるか分かりません。例えばエクストララージにすると 2TB のストレージいただけるんですが、その 2TB のストレージは MS がいつどうするか分からない状態です。ですので、永続化するファイルというのはコスト的にもメリットがある Azure Blob Storage にコピーしていただく必要があります。中で勝手に全部やってくれます。かつ、ワーカーロールは消します。終わったら消します。消すという形ですので、非常にコストリーズナブルになっています。もう一つ大事な点があります。メタデータを実は SQL Azure の中に管理しています。これ以上は言いません。言いませんが、メタは Azure Blob ではなくて SQL Azure の中で管理をしています。はい。あとは、早くは次のバージョンが出ないかなと思っているところです。 トランスコードの動き、少し復習してみました。先ほど口頭でご紹介しましたが、まず最初になるんですが、まあ、ブログの中にあらかじめファイルを入れておいてください。おそらくそちらの方がいいと思います。なぜなら近くにあるからですね。近くにあります。で、アプリケーションの方から、どんなアプリケーション、エンコーダーのどんなパラメータでやりたいんだというデータを渡します。そうすると、ウェブロードが立ち上げられます。立ち上げられてしまいます。で、まあ、たくさんやるときは、もうウェブロードが100個とか200個とか1000個とか作られていくわけですね。その中に、元のファイルと、それからそれをどうしたいのかっていうファイルの情報、それからそれらをどこに吐けばいいのかという情報が渡されていきます。出来上がった結果は、おそらく同じくブログストレージの中にアウトプットとして出力されます。ですので、実際エンコードして別のファイルができますので、インプットとアウトプット別のファイルができていきます。ファイルが2個ありますので、私どもはアセットという塊をご用意しました。アセットの中ではあくまでインプットもアウトプットも一つの塊として扱うようになっています。はい、ということで、まとめに入らせていただきたいと思います。この Windows Azure Media Service というのは、今 API セットだけがご提供されていますが、その動画でアプリケーション、動画を使ったアプリケーションを作るでかなりこう必要最低限の要素がかなり入っています。これというのは、私どもがですね、例えば昨年の秋にあったスーパーボールですとか、それから北京オリンピック等々でですね、ハリウッドの会社さんですとか、アメリカの放送局さん、それから日本ももちろんそうですけど、いろんな会社さんとやってきたノウハウをですね、中でパースの、MS のパースのプラットフォームの中に隠蔽して実装しているものでございます。ですので、皆様方がですね、ネットワークとかストレージとか、もちろん考慮していただく必要はあるんですが、最初からベストプラクティスのものが使えるというのが一つ大きなポイントでございます。かつ、私どものインフラのアップデートもしていきますが、そのベストプラクティスもですね、今年はロンドンオリンピックに向けて、こちらのプラットフォームを使っていくということが、正式何社かの目局さんとも決まっています。決まっていますので、そこでまた新しいベストプラクティスがあったら、私ども勝手にプラットフォームの中身をどんどん良くしていこうと、そういう形の動きをしていこうと思っています。ですので、パフォーマンスの面ですか、セキュリティの面ですとか、そういったところが非常に今までと違うところでございます。このプラットフォームはドットネットだけではございません。現在用意してますAPI がドットネットだけでございますけど、Java、PHP、それから JavaScript のバージョンの開発というのももう進めています。ですので、皆様方が好きな開発言語で作っていただけるんじゃないかなというふうに思っています。当然、マルチデバイスに対応するためのサーバー側の配信のアプリケーションの仕組み、それから皆様方が既にお持ちのシステムの中に組み込む仕組み、そういったものもご用意をしています。で、一番下です。非常に容易に拡張可能です。私どもの方でご用意していますので、一応エンドトゥエンドでですね、Azure だけでも全部できる仕組みというのをご用意しているつもりなんですが、必ずしもそれを使ってほしいというわけではありません。先ほどあった、Windows Azure Media Service、その部品ですね、例えばエンコーダーの部分だけ使わせたいですとか、DRM の部分だけ使わせたいですとか、それでも全く構いません。どうぞ好きなように皆さんの方で、その部品のブロックを使ってください。ですので、この Windows Azure Media Service のご説明の資料、大体こう横一直線の絵ではなくて箱の絵が増えてくると思います。皆様方が選べるんです。皆様方が好きなようにその中に作っていただけます。で、今日は Windows Developer なので、もう一つなんですけど、ぜひですね、この中に日本初のそのソフトウェアを私たちは入れていきたいと思っています。実際には Windows Azure Marketplace の中に登録している形になります。その中で、先ほどのパートナー様向けの SDK を実装していただきます。まあ、プラグインの形ですね。それだけでお使いいただけるようになります。そうしますと、皆様方が作ったアプリケーションというのは、Windows Azure Marketplace の課金モデルの中で、世界中のたくさんの開発者の方たちに使われるという形になります。Windows のデベロッパーだけではありません。Azure の開発者というのは、PHP のデベロッパーの方もいらっしゃいますし、Java のデベロッパーの方もいらっしゃいますし、皆さんに使っていただける形になっていくと思います。ですので、こちらの仕組みというのは、ここにパースと赤い字で書いてますが、MS が持っているパースのその考え方というのをうまくその動画配信を中心にして拡張したというような形でご理解いただければなというふうに思います。で、今後の予定をお話しします。本当はですね、今日すぐ皆さん今すぐ使えますとお話ししたかったんですが、さまざまな社内事情によりまして、もし今日すぐ今すぐ使いたいという方がいらっしゃれば、メディアサービスアットマイクロソフトドットコムの方にメールをしてください。で、今は英語のメールが残念ながら必要です。でなぜ今これしてるかというと、実は配信用のサーバーがまだ用意されてないんですね、今の現在のベータの中で。ですので、ファイルを仮に上げて、エンコードした何度かしたとしても、それはダウンロードしてお手元に持ってくることしかまだお試しができません。ですので、ちょっとここ手抜きというか、ちょっと抜けてるんですけど、ですので今それで、こういうシナリオでも評価したいですかという形で、閉じた形のご案内をさせていただいていますという言い訳なんですけど、で5月になります、来月、パブリックベータを公開するとなっています。 パブリックベータ公開です。でこの段階では皆様方が自由に触って、いろいろ試していただけるようになると思います。でご注意点がありまして、この中で MS の製品に関してもそうなんですが、その Windows Azure Media Service 自体は無料でございます。ここについては無料です。課金というのはその下の Azure のお金にかかってくる部分です。あともう一つ、上で例えばアスペラを使った場合にはアスペラのお金がアスペラさんから別途必要になってきます。ですのでそれぞれパートナーさんのいろんなアプリケーションが動いているわけですけど、機能とお金の両天秤で何をどう使おうかというのをぜひ考えていただきたいというふうに思っています。で、秋を予定していますが、まずビデオオンデマンドのシナリオのリリースを予定をしています。で、実際はオリンピックは秋ではありませんので、その前に内部的にはもう本番で使えるものというのをいくつかご用意しようと思っています。はい。で、最後になんですけど、ぜひですね、アンケートにご協力ください。今日かなり最初早口でお話をしましたが、SC008 というのがセッション ID でございます。こちらの方のアンケートをご協力いただければと思います。で、今日はちょっとお時間の関係等々もありまして、かなり概要部分のお話しかできませんでしたが、また今後ですね、私どもの方でセミナーとかの機会で、もう少しこう深い部分というのをご紹介の方を考えておりますので、ぜひよろしくお願いいたします。すみません、今日はどうもご清聴の方ありがとうございました。